77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日は2月21日ということでね、先週の放送をね、こう皆さん聞いていただきましたでしょうかね。ナヤラジオはアーカイブ放送があるので、ナヤラジオの番組サイトからね、過去の分はまあ一応全部ね聞けるようにはなってるんですけれども、まあ、先週もね、リアルタイムでね聞いてくださった方、はい、ありがとうございますね。メッセージがね今いろいろ届いてますので、ご紹介したいと思います。まずはね、はい、ラジオネームゆうさんですね。はい、メッセージありがとうございます。はい、2月14日バレンタインの日、淵上慶樹さんのナヤラジオはベルガモット生チョコを作りながらの番組でした。とても楽しく、あっという間の30分間でしたというメッセージいただいております。はい、ゆうさんありがとうございます。はい、そうなんですよ。先週の放送ね、まあ聞いてくださった方ね、もうご存知だと思うんですけど、ちょっとね初めてのね、ライブじゃないか、中継じゃないですもんね、ライブ感あふれる収録っていうね、まあ、そんな感じでやりました。ね、これ前からね結構言われてたんですけど、なんかね、実際ね仕事をしながら収録するってね、まあ、実況しながら収録するって、まあ、そういうのをやりました。はい、実況ってなんか結構ね、なんか YouTube とかでも結構ねありますよね。なんかね、YouTuber の人とかね、こう何々やってみた系とかね、まあ、そういうのはね、こうまさにね、ライブ感あふれる感じだと思うんですけど、まあそれみたいな感じでね、まあナヤラジオでも、ね、やってみたんですよ。まあ今までもねなくはなかったですね。イノシシをね、捕まえてお肉にする現場にね、行って、で、そこからね、まあ、突撃取材みたいな感じでね、まあ、そこで、まあ、収録してからというのもありましたし、まあ、まあ、そんな感じはね、ありはしたんですけど、まあ、今回はね、まあ、より私の普段やってる仕事にね、にすごく近いっていうか、私の普段のやってる仕事、一番多い仕事がね、まあ、農家バーナヤで、まあ、いろいろ作ったりする仕事なんですけど、まあ、それをね、収録しました。はい、でね、やってみてね、思ったのが、まあ、ナヤラジオ、まあ、別にすごい難しいわけじゃないんですよね。そんな難しいこと話さないですし、まあ、いいんですけど、なんかね、こう、ライブ感あふれる感じはね、なんか作業にね、集中し、うっかりね、こういつもみたいに作業に集中してしまって、なんか喋るのに次何喋ろうみたいな感じになってしまうとか、そういうのもありましたし、で、あとね、作業のね音がね結構なんか入ってしまうってね、こういい感じに入るんだったらいいんですけどね、こう大きい音とかもね入ってしまってね、なんかところどころうるさいところとかもあったかなみたいな、まあそんな感じで思いながらねやったんですけど、まあまあやったのはね、もう結構楽しかったですし、でね、反応も良かったので、なんでね、これからもね、まあ、いつもじゃないですけどね、まあ、たまにやっていきたいかななんて思います。はい、まあ、でもね、仕事的にね実況してすっごい楽しいことはねばっかりじゃないですよ。でなんか地味なんで、なんかチョコはねまだ良かったですよ。優先とかね、ね、優先できちゃうじゃないですか。はい、で良かったんですけど、ね、果実酒を作るとかね、まあ、これ、まあ、結構多いんですけど、そういうのはね、果実酒をね、もうなんかひたすらなんか柑橘の皮を剥いていますとかね、まあ、そういう感じなんで、なんで、なんかね、ラジオのね、実況的に合うかどうかはちょっとわからないですね。はい。まあでもまあ、合うような仕事もあるかもしれないのでね、まあ、そういう時にね、まあ、収録していけばいいかな、なんていうふうに思います。で、まあ、あと難しいのはね、まあ当然のことながらね、この YouTuber の人がやってるみたいな、ね、ああいうなんか、面白い感じのと、またちょっと違って、ラジオってもう映像がないじゃないですか。映像がないので、もう見てくださいっていうのはね、なかなかできないことですね。はい。でもね、作業一生懸命やってるとね、あ、見てくださいってね、つい言いたくなってしまうんです。はい。でもそれがね、できないんでね、なかなか難しいということですけど、まあそこはね、言葉でね、リアルに伝えるっていうね、まあそういうラジオパーソナリティの腕の見せ所なんじゃないかという、まあそんな風に思いながらね、楽しんでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。いろいろね、やった方がね、まあね、ナヤラジオもね、こう面白いかなと思うんでね、まあいろいろ試しながらやっていこうと思います。で、あとはね、 SNS の X の方でもね、メッセージが届いています。はい、今回もね、普通の田中さんありがとうございます。はい、おバレンタインですね、今年も何もないっすというメッセージですね。はい、ありがとうございます。はい、まあ私もね、もうこういう仕事してるからね、なんかバレンタインね、なんかね、作ったりとかしますけどね、なんか普段だったらね、なんか特に何もしなかったりとかね、あるかもしれません。まあ作るのがまあまあ好きなんで、やったりやらなかったりでしたけどね。はい、まあ、そんな感じですね。はい、もう一つぐらいね、ご紹介しようかな。はい、バレンタインらしい出来事といえば、ミルクセーキがこの時期バレンタイン キッスをセットに組み込むのですが、先日の東京遠征で初めて生で見ました。今年のバレンタインはこれと今の淵上さんのチョコレート制作だけですねって。はい、ありがとうございます。はい、そうなんですね。あ、ミルクセーキバレンタインキッス歌ってるんですね。ね、あれね、なんかこの時期にね、よく流れるね、あの名曲ですもんね。あ、そうだったんだね。ミルクセーキね、頑張ってますね。そうなんですね。はい、ありがとうございます。はい、でね、もう一個ぐらい紹介しようかな。はい、同じく普通の田中さんで、これ税金の無駄遣いって来てるんですけど、これはあのバレンタインとまた別の話題ですね。これはね、あの先週ね、ご紹介しましたオーガニック給食っていうね、まあ、そういうね、なんかそういう運動があるわけなんですよ。まあ、ナイラジオでもたびたび話してますけど、でこれでね、品川市のね、品川区の、オーガニック給食運動っていうのが、品川区の区長さんがね、野菜、給食の野菜を全部オーガニックにしますって言ってね、それで、そういうやり方でいいのって、税金そんな風な使い方していいのみたいな感じで、まあ、いろいろツッコミが入りましたという、まあ、そういうものなんですよね。はい、でそれに対して私も、それ税金でそれに使う意味あるのみたいな、まあ、そういうね、ことをねお話しさせていただいたんですけれども、はい、普通の田中さんね、税金無駄じゃないかみたいなね、まあ、そういうねメッセージをいただきました。はい、ありがとうございます。はい、まあ、確かにね、なんか、まあ、税金ね、税金ってね、まあ、大事なんでね、なんかこれが良さそうというものにね、たくさん使ったりとかね、あんま根拠のないものにね、たくさん使うようなことはね、基本的に良くないことだと思うんですよね。はい、オーガニックはすごいいいです。オーガニック自体はすごくいいですけど、オーガニックの方がなんか健康にいいんだとか言ってね、それにね、たくさんね税金を使って、それいいのっていうふうに思います。はい、で、まあ、このオーガニック給食運動って、まあね、あっちこっちでね、ちょっとブームみたいになっててね、なってるんですけど、まあ、私もね、オーガニックをね、給食に使ってはいけませんということを言うつもりは絶対ないですよ。絶対ないです。まあ、ね、使っていいと思いますね。いいと思うんですけど、でもね、この運動にはね、ちょっとね、こう、正しくないっていうのはね、正確じゃない情報が常にね、付きまとってるわけなんですよ。はい、それはなんか、オーガニックじゃない野菜はね、普通の野菜は、ね、体に悪いとかね、まあ、そういうね、嘘の情報がね、くっついてるので、それがね、問題じゃないかなと思います。はい。で、まあ、給食っていうのは教育現場で出てくるものなんで、で食べるもので、そこにね、なんか嘘の情報がくっついてしまうと、子供たちね、正しくない情報を仕入れたまま大人になってしまうというね、まあ、それがね、非常に良くないっていうふうに思ってます。で、まあ、それが問題、まあね、で、そこには、まあ、当然ね、なんでしょう、不安を煽るようなね、活動家の動きがあったりとかするので、まあ、そういう活動家の動きにね、もう税金でお墨付きを与えてしまうようなことはあっていいんだろうかっていうふうには思うんですよね。はい。で、まあ、オーガニック自体はね、そんな意味ないじゃんっていうわけでは全然なくて、考え方としてね、すごいいいと思うんですよ。はい。地域の中で、まあ、肥料なり、ね、農産物なりを循環させていきましょうとかね、そういった意味ですごいいいと思います。で、それをどうやって持続可能なものにしていくかっていうね、まあ、そういう考え方の、から始まったのがオーガニックっていう考え方なので、なので、まあ、それはね、まあ、これからもね、どんどんね、進化させて、行くことがね、期待したいというふうには思うんですよね。はい。まあ、なんですけど、まあ、それはね、環境負荷とかね、地域循環とかね、まあ、そういったものを考えてやるものなんで、安心安全とかいうのは直接関係がないんです。なので、まあ、そっちをね、前面に出してしまうのは違うかなというふうに思います。そうですね。なので、うん、オーガニックの方が安全とかいうわけではない。っていうことですね。はい。で、まあ、一部の人にはね、が言うのが、そのオーガニックをね、をやっている農家の人の野菜をね、こうの受け入れ先としてね、給食が適してるんだというふうなことをね、言う人がいて、まあ、それはね、まあ、給食で全量買いますって言ったら、まあ、確かにね、受け皿としてはね、なるかもしれません。まあ、なると思います。はい、なると思うんですけど、まあ、その受け皿として、学校教育の現場を使うっていうのって、それはいいのかなというふうにはやっぱ思いますね。 はい、なかなか売れない野菜っていうのはね、まあ、たくさんあるわけ でそれをね、じゃあ、給食で税金を使って受け入れますよっていうね、まあ、そういうのはね、こうもともと税金のあり方としていいのかなというふうに思いますし、それと もう一つね、オーガニック給食をね、こう推進する、活動をしている人、活動している人とかね、議員さんとかに対して、常々思っていたのが、オーガニックをそんなに推進したいなら、そのお家で食べるものをオーガニックにしましょうっていうのをどんどん呼びかけた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。はい、まあ、給食もね、してもいいですよ。で、給食をオーガニックにするっていうのと、まあ、同じくらいの熱量でね、呼びかけたらね、あなたのお家の、で食べるものをオーガニックに、してくださいよみたいな感じでね、まあ、そんな風にね、こう呼びかけたらいいかなと思う。そしたら税金使わなくていいので、なのでなんかみんながねハッピーになると思います。ただし言われた方はなんかちょっと面倒くさいと思うかもしれません。でもね、そこはね、それだけね熱量を持ってねオーガニック給食をね進めるわけなので、ね、税金を使うところでそれだけ進めるわけなんで、税金を使わなくていい方をねだったらもっともっと進めていいんじゃないかなっていうふうに思うんですが、オーガニック給食運動をしている地方議員さんどうでしょうかね。呼びかけてみてはいいんじゃないですかね。まあね、そこまでね、こう、熱量を持ってね、やってるなら、私もね、ラジオとしても協力できることがあるかもしれない。はい。どこまでできるかわからないですけどね。はい。お家でね、オーガニックを買ってください、買ってくださいってね、言ってみていいんじゃないですかね。はい。という感じです。はい。まあそんな感じでね、まあ先週のね、の放送へのお便りね、ご紹介させていただきました。はい。で、今日のテーマね、何でいこうかって。いうことなんですけれども、これは今まで取り上げてなかったかな、はい、これ今まで話してなかったかもしれない、なんかね話してないあんまり話してなかったものをねしたいなというふうに思うんですけどね、今日はね今が旬のねサニーレタスについてお話したいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはサニーレタスということでね、やっていきたいと思うんですけれどもね、皆さんねどうですかね、サニーレタス好きですか ね私はね、まあサニーレタス、まあいろんなレタス好きなんでね、まあサニーレタスもね、普通の丸いレタスもね、あとロメインレタスもね、あとまあその他の リーフレタスなんかもまあ大好きなんですけども、まあサニーレタスはね、まあやっぱさ、もう寒い時期にね食べるのはやっぱ美味しいですよね。はい。で、あとね、普通のレタスと違ってね、まあ包んだりとかね、するのにね、やりやすいので、で、まあなのでまあ用途としてはね、またちょっとね、丸いレタスとはね、ちょっと違う楽しみ方がね、できるかななんていうふうに思ってます。はい。で、まあ私にとってね、サニーレタスっていうのはね、結構ね特別な野菜なんですよ。はい、特別な野菜ね、なんでかっていうとね、まあ。別にサニーレタスが特別好きっていうのじゃないんですけど、作ってたね思い出です。思い出サニーレタスね、私農家バーナヤをやるきっかけになったのがねこのサニーレタスなんですよ。はい、まあ、きっかけ、まあ、何個ものきっかけがあって、まあ、こうやってるんですけど、まあ、そのうちのね、まあ、大きなきっかけです。はい、それはねサニーレタスね、まあ、私、まあね、勉強のためにいろいろ作ってたんですけれども、サニーレタス作った時にね大失敗しちゃったんですよ。はい、大失敗っていうのはねどういうのかっていうとね、サニーレタスを作る、作ってた時にとう立ち気味にさせてしまったんです。はい、とう立ちって何っていうと、サニーレタスねこう地面に生えてるじゃないですかね、生えてる でその真ん中にね茎がありますよ ねサニーレタス食べる時にね、真ん中にある部分です、あの茎、芯の部分です。あの芯の部分って、レタス、まあ、キャベツとかもそうなんですけど、収穫しなかったらどんどん伸びていくものなんですよ。どんどん伸びて、そしてそこに、ね、お花が咲くんですけれども、ね、そうなる前に収穫してるんですよね当然。はい、でそうなんですけど、ちょっとねこう いろいろな、ね、作業のタイミングを間違えてからね、とう立ち気味になってしまったんです。はい、でとう立ちってその茎がねこうすごく伸びるの、ちょっと伸びちゃったんですよ。はい、ちょっと伸びて、でどんな感じかというと、サニーレタスをこう縦にねこうスパッとね縦半分に切った時に、ね、こう芯の部分ってね短いじゃないですか、ね、短くてで残りが葉っぱじゃないですか。はい、で、それがねどんな感じかというと、芯の部分がねニョキニョキニョキって伸びて、でその芯の、についてる葉っぱと葉っぱのねこう間の部分がねこうちょっとねこう間が長いっていうね、まあ、そんな感じになってしまったんです。そうなったらどうなのっていうと、美味しくないのっていうと普通に美味しいんですよ。はい、普通に美味しいです。ただ めっちゃ友達したら苦くなります、はい、めっちゃ友達っていうのはもう茎がニョキニョキニョキって伸びてしまう感じですね。サニーレタスのねこう外見からも分かるくらい伸びてしまうと、それはね、あのね苦くなります。その苦くなるのはね、あのなんでかっていうと、レタス、普通のレタスにも含まれてるんですけど、あの苦味成分ですね、はい、で苦味成分がちょっと増えてしまうんですよね、はい、ラクチュコピクリンっていうね、なんかちょっと言いにくい名前ですけど、ラクチュコピクリン、ね、これ、ま、あのキャベツの断面から、あ、すいません、レタスの断面から出てくる白い液のことです。白い液に含まれてる成分のことです、はい。で、まあ、これがね、まあ、ポリフェノールの、ね、一種なんですけど、まあ、ポリフェノールもね、まあ、ちょっとね、苦味があったりとかしますけども、それみたいな感じで苦くなるんですよ、はい。でもね、私が作ったのはさすがにそこまで伸びてなかったんで、味にはね全くね影響がないっていうね、まあ、そういうね友達レタスを、サニーレタスを作ってしまったわけなんです、はい。でどうなったかっていうと、これね、あのじゃあいいじゃんって思うかもしれないですけど、あのよくないんですよ。それはね JA の箱に入らなくなっちゃったんです、はい。JA の箱に入らなくなって、でね、蓋が閉まらないっていう状態になったんです。でそれ、そういうレタスをね、まあ、タイミング植えたタイミングとかにもよるんですけど、あの一番失敗したやつで2000個くらいあったんで、2000個くらい出荷できないサニーレタスができてしまったんですよ。どうしようってなったんですよね。あのね、その時はね、直売所とかにも出してたので、なのでね、あの JA の箱に入れるんじゃなくて、あの袋に入れてそれ直売所に出せば、それはまあまあ売れたと思います、はい。でちょうどね野菜もね高い時期だったんでね、なんでね喜んで売れたと思います。ただね、直売所ってねそんなね大量に売れないんですよね、はい。だからもうすごい困ったわけなんですよ、はい。でまあ、そんな風に、長くなってしまったレタス、大量のレタスどうしようかって思って、そしていろいろな知り合いを頼ったわけなんですよ。そしたらいろいろな頼った結果、ね、自分の知ってる人でお店をやってる人がいるから、その人のお店の軒先で売っていいよとか、はい、ね、まあ、そんな感じな人がねちらほら現れてね、でそれでどうもありがとうございますってね売りに行ったんです、はい。であちこち売りに行きましたね、軽トラにね、サニーレタスを乗せてね、で安いよ安いよってね売りに行ったんですよ。で1個100円とかで売ってたんですよ、ね。で、そしたらねもうすごい喜んでくれてね、どんどんどんどんね、あのサニーレタスが、ね、売れたんですよ、はい。で、うん、でそれでどうしたかっていうと、まあ、そんな感じでねレタス売ってたら、したらもう結構いろんな人がねもう喜んで、ね、買っていくので、なんでなんかそれいいねってね声をかけてくれた人がいたんですね、はい。でその声をかけてくれた人は、あのね、長崎市のね浜の町っていうねアーケードがあるんですけど、その長崎市の浜の町のアーケードでなんかイベントとかがあったりするときに、あの出店を出したりするような、まあ、そういう人たちのグループのリーダー的な人だったんですね。でその人がね、たこ焼き屋さんとかね、たい焼き屋さんとかね、あと乾物屋さんとかね、まあいろいろね、まあ、そういう人たちがだね、お店を出したりするんですけど、その中に仲間入りして野菜を売らないかって言ってくれたんですね、はい。で言ってくれて、それはねもうすごい嬉しかったんですよ。わあ嬉しいな、そんなところでね野菜売ってみたいな、楽しいだろうなと思ったんですね、はい。でもそこでね一つ問題があってね、はい、声をかけてくれた時にはもう2000個のレタスがまあまあもう売れ終わってたところだったんです、はい。もうあんまりねレタスがなかったんです、はい。でどうしようかなと思って思ったんですけど、そしたらイチゴを仕入れたらいいんじゃないってね、その人に言ってもらったんですね。あ、イチゴいいですねって言って、イチゴはね友達が作ってたんで、その友達のイチゴを仕入れて一緒に売るっていう風にしたんですよ、はい。なんですけどそれでもねまだ問題があったんですよ、はい。イチゴはね仕入れて売るんですけど、仕入れる値段がねやっぱね、まあ、結構高いんです、まあ、まあそれはまあ当たり前ですよね。もうイチゴ自体はねもうだってね、もうコストかけてで作ってるもん、価値の高いものなんで、仕入れる値段もね、まあ、野菜とはね全然違う、はい。でそこにね、普通に利益を乗せてしまうと誰も買わなくなってしまうので、なのでスーパーの値段と同じくらいにしただけでも、もう私のねこう何でしょう、軽トラのガソリン代で、ね、全部消えてしまうような、ね、まあ、そんな感じです。だからねスーパーの値段よりもちょっと高い値段で売らなきゃいけないんですけど、バカみたいに高い値段にはできないんで、なんかまあギリギリのところで売ったんですよ、はい。まあ、例えば、まあ、スーパーが500円で売ってたら自分は600円とかね、まあ、そのぐらいのところでね、まあ、売ってたわけなんですよ、はい。でそれでもね全然ね困るんですよ、まあ、例えばなんかうっかりねいちご1パックポトって落としてしまった、でその1パックはね売り物にならなくなりましたとかなってしまったら、もうねもう何パックも売った分の儲けが吹っ飛ぶみたいな、ね、まあ、そんなねもう大変な感じなんですよ、はい。なので今どうしたかっていうと、ホットワインを売るようにしたんですね、 はい、でホットワインをね、あのお鍋でワインを温めてね、で、自分 の畑で作ってた柑橘で香りをつけて、でスパイスで香りをつけて、スパイスとフルーツが香るあのオリジナルのホットワインとして売ってたんですよ、はい、で、まあ、その時に、ね、あの 農家がの野菜の直売でなんでワイン売ってるんだろうみたいな感じ でなるしなと思って、でワインもありますよっていうのも分かってほしいなという意味もあって、段ボールの裏にマジックで、農家バーって書いたのが農家バー納屋の始まりなんです。はい、でもうちょっと言うと納屋ラジオの始まりでもありますよね。納屋ラジオはお店を開いてからなので、はい、でそんな感じで農家バーってやってたら、そしたらお客さんがね、サニーレタスもね、もうもちろんね喜んで買っていくんですけどね、買っていくし、いちごも喜んで買っていくんですけど、ホットワインの方をね喜んでくれるようになったんですよ。はい、でね、まあ もちろんね自分としてはねサニーレタスが売れたら嬉しいんですけど、ね、ホットワイン喜んでもらって、なんか自分が作ったね飲み物をね喜んでもらうってなんか嬉しいなと思ったんですよね。はい、だからね、まあまあそれがでもきっかけかもしれませんね。これなんか自分の仕事にしてみたいなって思ったのがきっかけですね。はい、でねお客さんのね反応もね全然違ったんですよね。はい、レタスをねただねあの安いよ安いよって売ってた時はね、まあよそれでもねお客さん喜んでくれました。はいね、レタスはスーパーで売るよりも安く売ってたんで、ね、喜んでくれてたんですけど、だけどねうん、まあスーパーがまあ、ちょっと忘れましたけど200円くらいだったと思います。はい、で自分がね100円で売ってたんでそれは喜ばれますよ。はい、だけどね、まあ、やっぱりねそのずっとやってたらねあのガソリン代とかもかかるしなと思ってね、あの途中から、ね、150円にしたんですね。150円でもねスーパーで買うよりはね全然安いんですよ。だからね普通に喜ぶだろうって思ったんですよ。そしたらねなんかねやっぱ反応がね変わってからね150円高いじゃないのとか言われるようになったんですよね。はい、であとねなんかね自分でね直接売ってるんだからもっと安くできるでしょみたいなね、まあ、そういう感じで言われたんですよね。はい、であんまり嬉しくないことを言う人もやっぱいたんですよ、レタスを売ってたらね。はい、であとはねなんかこうまあね、安くしてよっていうようなね、まあ、感じでね、ねぎるのは別に、まあ、それはそれでね、まあ、いいんですけどね、それはそれでいいんですけど、なんかちょっとね野菜にね難癖をつけてから安くしてっていう人、それねなんかねもう嫌なんですよ。難癖をつけてね安くしてっていうんじゃなくて、ね、このね野菜とっても美味しかったとか言われた方がねこっちねなんか安くしてって言われた時にねこうしたくなってしまいますよ。はい、ね、皆さんねちょっとこれテクニックでね覚えててください。はい、ね、農家がねなんかいろんなところでマルシェとかね直売してる時に ね褒めた方がね全然ね農家の人に、ね、気分よくねおまけするかもしれませんよ。はい、で難癖っていうのはどういうのかっていうと、なんかこう黒い点がついてるとかね、はい、ここは虫食いなんじゃないかとかね、まあ、真冬のねレタスなんで、ね、虫食いなんてねほとんどないんですよ。はい、でまああとはねまあ、農薬を使ってるからねこうなんかダメだみたいなね、まあ、そんな感じでこう言われたりとかして、なんかね普通にね野菜をね直売してるとねこうちょっとね嫌なこと言われることがねまあたびたびあります。これねなんか農家の人もね結構言ってるんですよ。はい、で嫌なことを言われることばっかりってわけじゃないですよ、ばっかりってわけじゃなくて体感としてはねまあ20人や30人に1人くらいのね、感じなんですよ。はい、なんですけどねやっぱねそういうのの方がねやっぱね頭にね残るんですね、記憶に残るんですよ。はい、なんかこんな言われたなって次の日になっても覚えてたりするんですよ。だけどまあ普通にねこうね買ってこうあ美味しそうありがとうって言って帰っていく人はめっちゃ多いんですけどその人のことはねあんまり覚えてなくてね、なんかそういう風なことを言われたらなんかこう嫌なことの方が気持ち頭に残りやすいって多分そういうのだと思います。はい、ちなみにめっちゃ笑顔で褒められたらその人はその人でやっぱね覚えてますよ。はい、ねこれ美味しいのとかよく言われるんですね。あ、もう美味しいですよってですけど、売るために行ってるんじゃないのとかこういうやり取りが、ね、結構あるんですよ。でまあみたいな感じで、あ、またかみたいな感じで思うんですけど、でも ねこれ美味しいのって、美味しいですよって、そうよねって、お兄さんが作ってる野菜なんだからきっと美味しいわよねみたいな感じでね言ってくれたね、おばあさんがいたんですよ。はい、でその人のことはねやっぱね覚えてますね。はい、だからねなんか嬉しいね、嫌なことは覚えてるってさっき言ったけどね、すっごい嬉しいこともね、まあ、やっぱり覚えてるかなって思います。はい、ね、お兄さんが作ったんだから美味しいわよねってね、なんでそう言ってくれたんでしょうね。だって私のこと知らないんですよ、ね、知らないのにそんな風に言ってくれたって、ね、その人また次に出店した時も会ったかどうかわからないですけど、はい、その前にも会ったかどうかわからないですけど多分会ってないと思いますよ。はい、初めての人なのにそんな風に、ね、言ってくれたってやっぱねそれも覚えてます。 はい、まあ、そんな感じでね、野菜を直売してると、まあ、嫌な感じなこととかもね、もありますし、いいこともありますし、この記憶に残ってますっていう感じなんですけど、だけどね、そこにね、ホットワインもね、一緒に売り始めたらね、なんかね、もっともっとね、会話がね、楽しくなったんですよ。これどんな風に作ってるのとかね、今年はの農業はどうなのみたいなね、まあ、そんな感じでね、話が弾んで、そしてね、こっちのね、まあ、商品とかね、まあ、野菜についての説明もすっごいね、なんかね、興味を持ってね、楽しげに、ね、聞いてくれるっていうのに気づいたわけなんですよ。はい、でそこでね、私ね、思ったんです。なんかね、ね、スーパーの野菜売り場で働いてる時とかね、もそうでしたし、で畑でね、野菜作ってる時もそうでしたけど、まあ、消費者とね、生産者の間にいろいろなものを、ね、こう認識するギャップみたいなのがあるなって、認識ギャップっていうのがね、あるなっていうのは前から思ってたんですけど、その認識ギャップね、どうやって埋めたらいいんだろうって思ってたんですよ。それはね、消費者の人にね、もっとね、啓発するべきだとかいう人もいます。はい。で、まあ、それはそれでね、正しいと思いますよ。はい、いいと思いますよ。はい、難しいけどね、価値がある、取り組む、価値がある挑戦だと思います。はい。なんですけどね、もうやっぱりね、なんか、伝え方も大事だなっていうふうに思ったんですよね。はい。ね、ただね、紙に書いてね、こんなですって言って貼るだけではなかなか伝わらない。はい。で、ただ対面販売すれば伝わるかというと、それだけでも伝わらない。じゃあどうすればいいって。今でもまだ答えはないです。こうやってラジオやってるけどね。今でも答えはないですけれども、でも、ちゃんとね、伝え方をね、工夫すればね、ちゃんとね、こっちのね、気持ちもね、何でも伝わるんだなっていう、はい、いうふうに思います。うまくいかないこともあります。はい、でもうまくいくこともあって、でそれはね、まあ、コミュニケーションですよね。コミュニケーション、ね、生産者と消費者のコミュニケーションでが、大事なんじゃないかなと思います。コミュニケーションを、ね、こうするべきだとか、全員しなければいけないとか、そこまでは思わないですよ。はい、だって農家って基本忙しいじゃないですか。はい、でそんな人たちがね、消費者とね、こうみんながみんなコミュニケーションなんて、ね、できるわけないですし、する人もいますしね、する人はする人ですごい、すごいなと思いますけどね。はい、でもみんながする必要はないと思います。はい、でみんながしてない今の状況が良くないってわけでもないと思います。はい、まあ、なので、まあ、私がねこうやってねラジオやね、お店でコミュニケーションを取りながら、その認識ギャップを、埋めたり、気づいたりしていきたいななんていうふうに思うんですよね。まあ、それがね、きっかけなんですよ。だからね、このサニーレタスっていうね、私のね、仕事のね、すごいきっかけでもありますっていうことなんです。はい。これ、サニーレタスね、作ってた時ね、一緒にね、作ってる人たちと、茨城県のサニーレタスがね、まあ、産地としてはね、もう一応ライバルになるんですけど、それについてね、話したこともあるんですけれども、これはね、ちょっともう、来週にしましょうかね。はい。来週か、また別のサニーレタスを話す時にお話しようと思います。これもね、ちょっとね、農業についてね、ちょっと、考えさせられる出来事があったんですよ。はい。またお話したいと思います。今日はね、もう時間がなくなってしまいました。すいません。今日もね、最後までお付き合いいただきありがとうございました。今日はサニーレタスについてお話しました。というわけでご案内はノーカバー内の淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。